ローマ人への手紙8章の14節を読むところから入ってきます。ローマ書の8章の14節ではこう教えております。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の霊に導かれる生活を送ることでもって神の子供となっていると教えているわけです。どのようにすることでもって神の霊に導かれる生活を送ることができるのかということについての学びをしているわけです。先週テモテ第2の手紙の3章16節17節とペテロ第2の手紙1章の20節21節とでもって神の御霊に導かれる第一歩は神の言葉聖書の教えに従うことにあるという説明いたしました。今一度このところ読んでみましょう。テモテ第2の手紙の3章の16節今一度読んでみたいと思います。こういうふうに書いてあります。テモテ第2の手紙の3章の16節ではこう書いてあります。聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。神の霊感と書いてある原本のギリシャ語ではこのところはですね、原本をそのまま日本語に訳しますと神の息がかかったものという言葉に訳すことができる言葉が使われています。それで神の息というのは神の霊という意味であるということは先週聖書から説明いたしました。で、神の息のかかったもの、神の霊の導きによって書いたものは教えに戒めにそれから強制に間違っているものを正しくするためにさらに成長していくのに役に立つものであると教えています。だから神の霊に導かれるクリスチャン生活を送るということは第一に聖書に書かれていることをその通りに信じ教えられている通りのことを行動に移すということにあるわけです。ところがたとえ神の家族に生まれ変わりをして全てが新しくなったとは言っても神様の方ではあなたの私の生まれ変わりをした人の考える部分を新しくしてくれないんですよ。だから長い長い間あなたが自分で培った感覚を通して物事を判断する生活にならされているものを、つまり先週の説明ではその命令系統が人の霊から出発するべきものを、人の霊は神の家族に生まれ変わりをした時に宿っている神の霊からの指示に従って判断するべきものなんですけれども、この人の霊から出発するべきものを長い長い間サタンに牛耳られているあなたの考える部分を出発点として体に指示を出しているために神の霊に導かれる生活というものに切り替えるということは何か特別なことをしなければいけないものという感じを持たれているのかもしれないんです。だから神の霊に導かれる生活というものがどのようなものなのか、どれほど簡単なものなのかということを具体例でお知らせしたいと思います。あなたの感覚から来るものは一つのことを教えてきます。例えばこんな具体例をしてみましょう。今の皆さんには直接関係のない話題を取り上げます。たくさんの額の借金をしてしまった、どうも返せそうもないという時にあなたはどちらを取るか。片側では大変だ、破産だ、今まで築き上げた財産を全部なくさなければいけなくなるという方を取るか、それとも神様の言葉ではこう約束をしている、だから神様の力でこのこれだけの額のものを返すことができるはずだ、ありがたいというものを取るか。神様の言葉では例えばですよ、フィリピの4章の19節をもって、私の神は私の必要を全て満たしてくれるというふうに言ってる。マルコの9章の28節では信じる者には不可能なことがないと言ってる。ヘブル書の13章の5節や6節では、神はあなたの味方であるなら、助けであるなら誰を責めることがあるか、なんていうことまで約束してる。これを信じて神様の力によってこの事態を打開できるようになっているというのを感謝するか、どちらを取るかと、こういう反応が出てくるんじゃないかと思うんですよ。神様の約束はそうだけれども、本当に返せるようになるかどうかわからないではないか、 さあ神様の言葉ではこれを何と言ってるか、聖書では何と言ってるか、マルコの11章23節ではこう言ってるんですよ。今の言葉に対しての問題ですよ。マルコの11章の23節ではこう言ってるんです。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。返せるようになるかどうかわからない、返せないのではないかと思うと心に信じて口で言ったらその通りになる。それとも神様の力で返せるものになる、ありがたい、そうすればその通りになる、さあどっち取るか、どっちの結果を得たいか。もう一つの具体例出してみましょう。長い人生において何かにつけて心配事が出てくるものなんですよ。心配事というものは否定的な考えが湧いてきて、その考えがもしも現実となったらば対処する道がないと思うということに対する恐れの現れです。つまり将来になって起こるかもしれない可能性を現在もうすでに現実となったと見るときに湧いてくる感情の現れが心配事です。あなたが何か心配事を持っているときに、どのような内容の心配事であってもいいんですけども、何か心配事があるときに、神様私を助けてください、心配事をどかしてくださいと祈りなさいとこの聖書で教えているか、あなたが背負いきれないような心配事を神様に半分だけでも取り除いてもらえる願いなさいと聖書で教えているか、何の書の何章何節そう書いているか。心配事を背負ったままでクリスチャンとして勇敢に生活していくことができるように、私の十字架として担いでいくことができるように、神様から必要な力を与えてもらうように祈りなさいと聖書で教えているか、ただ黙ってあなたの心配事を担いでいれば、あなたの心を全て知っている神様がやがてあなたにとって一番良いと神様が判断したときに、神様の忙しいスケジュールの中からあなたのために時間を割いて解決してくれると神の言葉、聖書で約束をしているか。神の言葉、聖書で判断しないといけないわけです。ところがですね、ここで多くのクリスチャンが間違いをしてしまうんですよ。例えば大きな借金がある、熱がある、病気になったんではないか、医者はがんという診断をした、何でもいいんですというような事実を口から言わないことでもって信仰の生活をしていると思い込んじゃってる。マイナスの告白をしないということでもって、つまり事実を否定することでもって現実となるものを防いでいるという考えを持っちゃうんですよ。よく聞いてくださいよ、事実は事実です。これを否定することが神様の教え、信仰の行動ではないんですよ。事実をいくら否定しても消えていきません。事実は事実です。借金があるということは否定することができない事実です。銀行から来る通知で分かります。支払いの督促状が来るからはっきりします。熱があるというのは体温計を測ればはっきりするんですよ。いやだからまともな体温計を使ったらおかしいから壊れた体温計で測ってみます。で熱がないと言おうとする、体の方ではすでに熱があると言ってまいります。この事実をいくら否定しても事実は変わらないんです。神様は何と教えているか、この事実を否定しなさいと教えているんじゃないんですよ。私たちがしなければいけないことはこの事実に基づいて事実を出発点として、あなたはどういうところに目をやっているのかということなんです。どっちに向けて進み出すつもりなのかということなんです。神様の言葉、約束に目をやってその約束を現実にするのか、それとも事実と言われているものに目をやってそこから抜け出せない状態にとどまっているのか、ここで信仰の戦いというものが必要となるわけなんです。 信仰の戦いというものは、あなたが神の言葉、約束に目をやって、その約束されているものを現実にするのか、それとも事実と言われているもの、事態から、その状態から抜けていることができない状態でとどまっているのか、という時に、あなたが私は神の言葉、約束を取る、神の言葉、約束を現実にする動きを取る、そして感覚から言ってくるもの、つまり神の言葉、約束と相反するものを受け入れないようにあなたがするということです。これが信仰の戦いですよ。だから神の霊に導かれるというものについてもう一度言い直しをいたしましょう。これ何遍でも強調しなきゃいけない点です。あなたがイエス・キリストを救いの人を受け入れて救われ、神の家族に生まれ変わりをしているあなたが、クリスチャンとして神様が望んでいる成長を望みたいのならば、成長を遂げたいのならば、これは成長したいと望むのが当然なんですよ。だからそれを望むのならば、そしてあなたが神の霊に導かれる生活を送りたいのならば、神様が準備している祝福、喜び、恵みを現実にする生活をあなたが送りたいのならば、あなたはあなたに関することについて、どんなことでも、どこの誰から、神様から講義をありましたと言ってくるにしても、神様が神様からあなたにこう言うように示されましたなどと言ってきたにしても、それをそのまま受け入れないで、必ず聖書で照らし合わせてみるということをする決心が必要になるんです。実際やってみなきゃいけないんです。そして聖書で裏付けすることができるのならば、それを実際に行動に移すんです。聖書で裏付けすることができないものは行動に移してはいけないんですよ。つまり聖書で教えているものを基盤として物事を判断するようにしなければ、神の霊に導かれる生活を送ることはできないんです。私はですね、礼拝のメッセージにも、この講座の時のメッセージでも、できる限り私の個人的な意見や見解を言わないようにしております。全てを聖書から裏付けできるように説明する努力をしております。けれども私が裏付けしているものについても、聖書の解き明かしをしているものについても、あなたが自分の目で聖書を読んで確かめるように心がけてほしいんです。まあ今更皆さんの中にこういうのはいないと思うんだけども、東が言ったことは正しいかどうか聖書で調べたら、東を信頼していないことになり失礼ではないかと、もし思われるとしたらば、私こう言いますよ。もしも私が言うこと、説明することを皆さん一人一人が聖書で裏付けしてくれないのならば、裏付けをするように皆さん一人一人が聖書を調べないのならば、私は信頼していないことなんですよ。私に対して失礼なんですよ。なぜか、私は皆さん一人一人に成長してほしいんです。そのためには皆さん一人一人が神の言葉、聖書に基づいた考え方、聖書に基づいた行動を取ることを望んでいるんです。私は皆さん一人一人に向かって、私が言うことを聖書で裏付けをするように聖書に調べてほしいと言ってるんですよ。それをしないということは私に対して失礼になるわけでしょ。皆さんが自分の目で聖書で確かめて、私が言うことが正しいものかどうか、御言葉に合った解き明かしをしているかどうかを確かめて判断してほしいんです。こういうことをすることがクリスチャンとしての成長に結びつくんですよ。こういうことをすることが神の霊に導かれる生活に入るようになれるんです。私が今こういうこと言ったでしょ。これに対しても聖書で裏付けできなきゃいけないんですよ。そういうふうに反逆しなきゃいけないんですよ。東、お前が今言った言葉は聖書で裏付けしてみろ、聖書で何でも裏付けしろって言って、聖書で裏付けする、それも言ってみろ、裏付けしてみろと反撃してこなきゃいけないんです。裏付けいたしましょう。私が今言ったことを聖書で調べてほしいというのはどういう意味を持つか、使徒の働きの書17章を見ていただきましょう。使徒の働きの書17章の11節を見ていただきましょう。こう教えているんです。 使徒の働きの書17章11節でこう言ってます。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。さあこの11節ですよ。この人たちは良い人たちでという表現が使われていることに注意していきましょう。ポーロが話すことを、ね、非常に熱心に聞いているというだけではなくて、果たしてその通りかどうかと聖書を調べた。つまりポーロの御言葉に対する解き明かしが正しいかどうか聖書で裏付けをしたというんです。調べたというんです。しかも毎日聖書を調べたという、言い換えたらば徹底的にどこにも疑いの余地がないほどまでに聖書を調べたと書いてあるんですよ。どうして私はこれほどまでに聖書、神の言葉というものがクリスチャン生活の基盤となる、特に神の霊に導かれるための基盤となるということを強調しているのか。サタンは私たちの霊に向かって攻撃をすることはできないんです。神の家族に生まれ変わりをしている人の霊に向かってサタンは攻撃をしてくることはできないんですよ。けれども私の考える部分に惑わしを持ってくることはできるんです。それだけでね、肉体の上に感覚という形で攻撃をしてくることができるんです。だからサタンが持ってくる惑わしを見抜くためには、そして神の霊が教えようとしてきているものを、神の霊が教えようとしているものとして取り扱うことができるようになるためには、第一にあなたに湧いてくる考え、思い、感じがサタンから来ているものか、神様のものか、それともあなたの感情から来ているものなのかということを見分けなければいけないわけです。その基盤となるものが神の言葉なんですよ。だから神の言葉が大切になるんです。第二に、あなたに湧いてくる考え、思い、感じがあなたの頭に浮かんでくるものなのか、言い直しましょう。たまたま神の言葉にあったものがあなたの頭に浮かんできているのか、それともあなたの霊に向かって神の霊が知らせてきているものなのか、つまりあなたの肉の上での考え、感じなのか、それとも神の霊の導きなのかというものを見分けるための基盤となるもの、基準となるものは神の言葉以外にないんです。あなたの感情で考え、思いが浮かんでくるものを神の霊の導きと勘違いしていないかどうかということを見分けるのにも、神の言葉を基準としなければいけないんですよ。だからくれぐれも忘れないようにしていただきましょう。神の霊に導かれるためには神の言葉が基盤となるのです。神の言葉で全てを判断するように努力をしていなければ、神の霊に導かれる生活に入ろうとするときにサタンに惑わされしまいやすいんです。だから私は神の言葉がクリスチャン生活における基盤となっているということを強調するわけです。神の言葉を基盤とする生活を送ろうとすることは、あなたの方でもって神の言葉を基盤とするに努めなければいけないんですよ。あなた自身がすることなんです。質問となるのは、どのようにすることなのか。3つのことをすることが必要になります。1つ目、神の言葉をメディテートする、つまり口から言葉にして言う、その意味を考える。それだけじゃない、その言葉の背景となっているものを聖書で調べる。このメディテートするのにはですね、時間をかけなければいけません。時間をかけて神の言葉をメディテートすることが必要なんです。だったらいいか、一番良い方法は、朝起きた時に一つの御言葉を選んで、その御言葉を一日中メディテートするように努めるわけです。次の日には別の御言葉をメディテートするんです。これやっていますと1年経つと365の御言葉をメディテートすることができるようになります。たった365かという、実際に並べてください、どれぐらいまであるかの極端な例申し上げましょう。私が今までですね、 テープでもこれは60分のテープなんですけど、何々の御言葉というので3つぐらい違う御言葉を並べたテープを作ってる。60分のテープで大体ですね、60個から80個の御言葉しか引用できないんですよ。それを365も引用できたりしてどうなるか。60の御言葉でもってサタンにそれテープで勝利してるんですよ。テープをかけるだけでサタンがどいてくるんです、邪魔がどくんですよ。だから365メディティって言ったらどうなるか、これをやるというのが一つ目です。二つ目にいきましょう。メディテートした神の言葉を行動に移すんです。言い直しをしましょう。メディテートした言葉の意味を、内容を行動に移すんです。で、三つ目、あなたの毎日の生活において神の言葉を第一に持ってくるんですよ。感覚から来るものを第一に持ってくるんじゃないんです。神の言葉では何と教えてるか、何と言ってるかということを第一に持ってくるんです。これをですね、具体例で引用してみましょう。ヤコブ書の4章の7節を見ていただきましょう。これが一番いい具体例と思うからですね、こいつを引用して説明していきたいと思います。ヤコブの4章の7節ではこう教えている。これを言ってどんなふうにしたらば神の霊に導かれる動きになるのか、まずこう言ってるんですよ。ヤコブ書の4章の7節では、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。単数形直します。あなたが神に従う、これどういう意味なのか。神様に無理に引きずられていくということなのか、従えと言われているものに従わないと怒られるから従うという意味に解釈してよいのか。あなたが心からこれは神様の教えだからその教えを守ろうとするということを言ってんのか、どのようにすることが神に従うということなのか、どうして神に従わないといけないのか、理由を考えなきゃいけないんです。まあ、神様から何かもらいたい、神様にしてほしいものがある、例えばサタンの束縛から自由になりたいという時にサタンの指示に従うということはしないはずですよ。とするとどういうことがサタンに従うことであり、どういうことが神に従うことなのかという意味を考えなきゃいけない、聖書で調べなきゃいけないです。神に従う、じゃあ実際にどういう行動を取れば神に従っていることになるのか、調べた意味、聖書に基づいて考えたものをその通り行動に移さなければいけないんです。サタンには従わない、神様の指示教えに従う、その先いきますよ。そして悪魔に立ち向かう、これもあなたが悪魔に立ち向かうという言葉になっています。さあ、ここで質問です。あなたの方からサタンに攻撃を仕掛けていくことを立ち向かうと言っているのか、攻撃をされた時にあなたが死んだ格好をして何もしないでいることを立ち向かうと言っているのか、サタンがどいてくれるのを、じっと待ってもいいのか、どのようなことをすれば立ち向かうということをしていることになるのか、聖書で調べなきゃいけないんです。意味を考えなきゃいけないんですよ。だから注意してくださいよ。あなたがサタンからの攻撃を受けてその攻撃に立ち向かうということをする時点ではあなたはすでに神様の教え指示に従っていなければいけないんですよ。神に従いというのが最初の教えですから。このような言葉の意味を考え、聖書で調べ、その意味しているものを行動に移すということをあなたがすることでもってサタンをあなたから逃げていくという結果になるというのが神様の言葉、約束なんですよ。じゃあどうしたらいいか。だからその結果をあなたが得るまでは、つまりサタンがあなたから逃げていくまではあなたがサタンに立ち向かうということを続ける、途中でくじけないということが決心して行動に移すということが必要になるわけです。気をつけていただきましょう。いくら立ち向かってもサタンは逃げていきそうにないと思うというのは感覚を第一に持ってきてるんですよ。思うというのは感覚でしょ。神様の言葉は第一に持ってきていないんです。 もう一つ具体を出してみましょう。それからその先に進みます。あなたが病気になったといたしましょう。風邪ひいた。一番先にすることは病気に関する神の言葉をメディテートするということです。どういう言葉があるか、例えばペテロ第1の手紙の2章の24節ではこういうのがある。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですというのがある。で、一番先にしなければいけないことはキリストの打ち傷のゆえに、これは何を言ってんのか意味を考えなきゃいけないんですよ。それだけじゃない、どのようにしてキリストイエスは打ち傷を受けたのか、どういう目的で打ち傷を受けたのか、その時あなたは癒されたのです。今から何年か経ったら今の風邪が治るという意味なのか、あなたの周りにいる人たち全部が風邪が治った後であなたの風邪の症状が治るという意味なのか、風邪が治るようにしてくださいと神様に祈ってから泣きついてから3日経って風邪の症状がどういっていくという意味なのか、癒されたのです。過去の事実になっていると教えているんです。癒されるということはもうすでに達成していると教えているんです。ということはこの教えと、もうすでに達成しているという教えと、あなた今風邪をひいていると思っているものとどういう関係にあるとあなた教えているのか。癒されたのです。癒しはすでに達成しているんです。すでに過去の事実となっているというのならば、それに基づく行動というのはどういう行動なのか、どんな言葉を口から出すことができるのか。いや、すごい症状なんです、この部分で言ったら肺炎になると思いますと言うべきなのか、癒されたと信じます、この症状は手術になくなるものと信じていますと言うべきなのか、どういう行動に出たらば癒されたというものが今この時点ですでに現実になっているという神様の言葉に従った行動となるのか。神の言葉、約束を第一に持ってくるのが神の霊に導かれる動きなんです。神の言葉ではこれからもっとひどい症状になりますと教えていないんです。だからこういう3つの段階を基盤として生活をするに努力をする、決心をするということが必要になります。で、この3つの段階というものはこの1つでも怠らないようにしなきゃいけないんですよ。それがその決心することができないのならば、これから説明するものをあなたが神様に望むことは無理だということになります。つまりここからはですね、神様はどういう方法でもって神様の心をあなたに知らせてくるのか、言い直しをしたら神様はどのような方法でもって神の霊でもってあなたを導いてくれるのか、そしてあなたは神の霊に導かれることができるように成長していくのかということについての学びに入りたいんです。神様が神の霊で神の家族の神の子供一人一人を導いてくれるやり方というものは全部で5つあります。もっとあるんだけれども基本となるものが全部で5つあります。そのうちの1つ目を説明いたしましょう。ロマ書の8章のローマ人への手紙の8章の16節を見ていただきましょう。これが一つ目のやり方です。ローマ人への手紙の8章の16節でこう教えています。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。神様の霊があなたの中に宿っている神様の霊、助け主、聖霊があなたの霊に知らせてくるというやり方が一つ目のやり方です。このやり方はあなたのお腹のあたりでもって、あるいは頭の隅のような気もするし頭でないようなところのような気もするといったようなところでもって何か落ち着かないものを感じるというものが第一のサインです。あなたが何か 考えたといたしましょう。例えばですよ、あなたの友達が金に詰まって困っているということを聞いた。助けてあげたい、へそくりの中から金を送ってあげようかということを考えていると、考えれば考えるほど何か落ち着きのないものを感じる。良いことをしてあげているつもりなのと思うのに、何か落ち着きのないものを感じるというのがこのやり方の一つ目です。神の霊に導かれる一つ目です。この落ち着きがないというのはですね、あたかもお腹がピキピキ動いているような感じがするかもしれません。あたかも子供の時に何か悪いことをして親に見つかるんではないだろうか、見つかったら叱られるというような時の気持ちのようなものというものを感じるのかもしれません。あたかもお腹に力が入ってこないというような感じでもって、落ち着きのないものを感じるといったようなやり方でもって、神の霊があなたの霊に知らせてくれるんですよ。注意してください。この反対の場合、頭の方ではこんなことしても何にもならない、しない方が良いという結論を出しているのに対して、お腹のあたりではそれと反対に、しなさいと言っているような感じを持つことがあります。あなたが先ほどリストにした3つの段階を普段から実行していれば、つまりですね、1番目、神の言葉をメディテートしている。2つ目、毎日を生活にメディテートした神の言葉を行動に移す。で、3つ目、毎日の生活において神の言葉、教えを第一に持ってくるということを実践するように心がけているのならば、この第六感的なものは、つまりお腹のあたりに知らせてくるもの、常識や理屈とは反対のように思えるものは、神の霊があなたの霊に知らせてきているものという判断をすることができるんですけれども、この3つの動きを普段から実践していないのならば、普段はこの3つの段階をないがしろにしているのならば、サタンが持ってくるまがいものを見分けることができないで、あたかも神様の霊が知らせているような錯覚を持たされて受け取ってしまうものなんです。ここで大切なことがあるんです。多くのクリスチャンがここで間違いしてしまうものがあるんですよ。何かこういう感じを持った時に、つまり頭で考えているものに対してお腹のあたりで何か落ち着きのないものを感じるといったような時に、その落ち着きのない感じに従って慌てて行動に出てはいけないということなんですよ。ひととき待つということが必要なんです。一時停止をするんです。そしてその感じが神様から来ているものか、それともそうでないのか、つまりあなたの頭の中で考え出したものなのかといったようなことを神様に問いただしをするということが必要となるんです。そして神様からの導き指示を確認した上で初めて行動に出るということをしなきゃいけないんですよ。確認できなかったら何度でも確認のし直しをしなきゃいけないんです。大変に残念なことなんですけども、多くのクリスチャンがこの段階で神様に問いただすということをしないで慌てて行動に移してしまっているんですよ。そのためにサタンに惑わしを持ってこられてしまうんです。こういうことまで言いますよ。たとえ実際に神の霊が導いたものであったにしても、慌てて行動に移すことでもって、その動きの中でサタンからの惑わしを持ってこられて、結果的に大きな間違いとなるものがあるんですよ。だから神の霊に導かれたと思ったものであっても、ちょっと待って、本当にこれがどうか、神様から来てるのかどうか試してみよう、確かめてみようということで待って、その確かめた上で行動を取るということをしなかったら、途中で必ずサタンにやられるとまで言えるものになります。ここでですね、神の霊の導きの中でこのやり方について私自身の経験をお知らせいたします。参考にしていただきましょう。私のところにはですね、よくいろんな人が相談に来ます。この教会に来ている人も相談に来る、教会に来ていない人も相談に来る、他の教会に行っている人も 相談に期待いたします。私の方ではですね、その人が持っている問題を解決するためには、その人が取った行動も、その人に関係した人が取った行動も、問題の背景も全部理解しているということが必要になるわけです。だから私の方ではいろいろと質問するわけです。説明を求めることもあるわけです。そういう時に往々にしてその人が私に隠していることがあるんですよ。多分ですね、それを私に知らせることでもって自分が不利な立場に立たされると思うからかもしれないんだけれども、そういう時に多くですね、私に隠しているものがあるということを聖霊が私の霊に知らせてくれます。信号を与えてくれます。この時私がどうするか。あんたこのことを私に隠しています、言わないんですよ。普段だとですね、相談に来ていながらどうして全部言わないんだろうかと思われるかもしれないんだけども、こういうようなことを今まで何度も経験しておりますけれども、この時に私の方では聖霊が私の霊に信号を与えてくれた時点で、その人に向かって、つまり全部のことを言っていない人に向かって、あんたは何か私に隠していませんかと私は言わないんです。その人がですね、実はこういうこと言うかもしれない。だったらそれが分かってるんだったら言わなくてもですね、そっちの方のそのカウンセリングしてくれたらいいじゃないか、それを考えに入れた上でもって話してくれたらいいじゃないか。入れません。言わないものを私の方が考えに入れるってことは許されない。言われたものだけを基盤とした話をします。余談だけどここまで言っておきましょう。こういう形で私に話をしてくれた内容、どんなものであるとカウンセリングという形で話してくれた内容、私の方では他の人に喋るということは許されないんですよ。ここまでですよ。たとえその人が私に対して悪口を言うようなことがあるにしても、たとえ信じてないことを言いふるめたとしても、例えばこの教会に来ている人たちに向かって言いふるめたとしても、私の方では真実を知ってもらうために、私が知っていること、相談に来られた時に私に知らせてきた内容というものを私の方では公表して、どっちが正しいのか、どっちが真実か、なんだはっきりさせようなんていうために使うということは許されないんですよ。カウンセリングしているものとしては、だから当然のように聖霊が示してくれたかとも私は言わないんです。本題に戻ります。聖霊が私の霊に知らせてきたものに基づいてすぐに行動に出ないということは大切なんですよ。たとえ別の方法でもってもっとはっきりと神の霊が私に知らせてくれるにしても、私はその人にそれを言わないんです。あなた私真実を全部言っていないですね、真実はこうでしょう、聖霊が教えてくれましたなんとは言わないんですよ。これは後ほど詳しく説明したいんですけども、今日じゃないけれども後ほど説明したいんだけども、聖霊がどういう目的、どういう理由であなたにそのことを知らしているのか、私にそのことを知らしているのか、私にはっきりと分かるまでは黙っているということが必要なんです。誰にも言わないということが大切なんです。まして相手の人にも言わないということが必要となるんです。先ほどリストにした3つのことをしっかりと身につけているときに、つまり神様の言葉をメディテートする、まあ、毎日一つずつメディテートしたら1年で365メディテートできることになる。2つ目にメディテートした神の言葉を実行に移す。3つ目、毎日の生活において神の言葉を第一に持ってくる、感覚から来るものを第一に持ってこない。だから必要があったらですね、何て言われたらちょっと待ってください、聖書を調べますからっていうぐらいまでいかないといけないんですよ。最初のうちはこれをしっかりと身につけていれば、何か落ち着かないものを感じるというのは神様の方であなたに赤信号を出しているのだということが分かります。だからその時点で一時停止しなきゃいけないんです。そして次の指示を待つ、次の指示が与えられるまで待つということが必要なんです。これを私が先ほど黙っていなさい、誰にも言うなという表現を使ったわけなんですよ。あなたが何か落ち着かないものを感じるというのは、 神の霊が赤信号を出しているんですよ。その時点であなた一時停止をするかしないか、赤信号を無視するか、慌てて右にあるいは左に曲がるかということはとても大切なことなんです。あなたが選ぶものなんですよ。で、神の霊は聖霊はそこまでしかやってくれないんです。赤信号を出すだけで終わります。第一のやり方では聖書でこういうものを言いましょう。ヨハネの福音書の14章のまず16節を見ていきましょう。聖霊というのは一体どういう動きを取るものとイエス様が説明したか。ヨハネの福音書14章の16節からイエス様がこういうことを言いました。14章の16節からいきます。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできません。要はその方を見もせず死にもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。聖霊というものは真理の御霊、あなたの中に宿っている助け主です。で、26節、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使いしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。全てのことを教える、全ての解決策をあなたに与えてくれる、イエス様の教えを思い起こさせてくれる。解決策もイエス様の教えの中ですから、それも思い起こさせてくれる。さあ、思い起こさせるという言葉はどういう意味を持っているか。一度記憶として頭の中に入っている情報を引き出すということなんですよ。ということは情報として頭の中に入っていなければ引き出すことができないものなんです。聖霊があなたに宿っております。だから聖霊が告げようとしていることは、神の霊が導きを与えようとしていることは、あなたの霊がメッセージとして受けてるわけです。それで受け取ったものをあなたの魂考える部分に伝えてまいります。だから聖霊の導きに従った行動を取ることによってイエスが教えたもの、つまり全ての事態の解決策となるものを思い起こさせてくれるんです。つまりそこで解決策を与えてくれます。だけどもうすでに入っているものを思い起こさせてくれる。ところがですよ、あなたの中に宿る聖霊は助け主なんですよ。あなたが主役なんですよ。だから聖霊はあなたに向かって何も強制するということはしないんですよ。あなたの意思に反した行動を取らせるということはしないんです。聖霊がやることはあなたに赤信号を出すだけなんです。これは今日の話題としての神の霊の導きではですよ、赤信号を出すだけなんです。あなたが落ち着きのないものを感じるというのは、頭の中と腹のあたりでのその違いがあるというものは聖霊による赤信号なんですよ。そのまま前に進んでいくと危険だと知らせているだけなんです。ところがこの危険信号をあなたが無視してしまえば、聖霊はそれ以上にあなたを強制しないんです。もっとこういう具体例でこれ説明いたしましょう。私がですね、今言おうとしていることはこういうふうに言ったらもっとはっきり分かるんじゃないかと思う。自動車を運転するっていうのを具体例に話を進めていきます。あなたが自動車を運転しております。広い道です。誰も他に車がいない。だからあなたは運転を楽しみながら目的地に向かって車を進めているといたしましょう。走っていると道路の脇に道路工事という信号があるのに気がつきます。整理が知らせてくれる。あなたがその信号を無視して今までと同じ速さで運転を続けていれば、道路工事の現場に来ます。そして自動車が道路の中にはまり込んじゃうかもしれない。動けなくなるかもしれない。前が崖になってるかもしれない。あなたがその道路工事というサインでもって自動車を止めれば、 そして次の信号を見つけるようにすれば、次の信号は右折しろというのかもしれない、左折をしろというのかもしれない、注意して直進しろというのかもしれない、こういう信号を見つけることができるんですよ。それに従って自動車を動かせば、道路工事の現場を安全に通り抜けることができるわけです。お腹のあたりに落ち着きのないものを感じるというのは、道路工事前方にありというのと同じ信号なんですよ。はっきり言いますよ、右折しなさい、左折しなさいって言っていないんですよ。赤信号です、止まれ、注意しろって言ってるだけなんですよ。自動車を運転しているときに前が赤信号になった、どうするか、当然自動車を止めるわけでしょ。止めなければ交通規則の違反です、交通事故を起こる。けれどもその後でその信号が青に変わってまっすぐ行くか、右折するか、普通も左折しなければいけないか、それとも別の動きを取るかということは、赤信号だから自動車の動きを止めたということに直接の関係ないでしょ。赤信号だから自動車を前進させるのをやめた、信号で止まったっていうのが第一にするべきことなんです。その後で自動車を完全に停止させた後で、その時にどっちに進むのか、どういう行動に出るべきなのかというのを調べて、その動きを取るのが第二にすることなんです。第一と第二と一緒に混ぜちゃいけないんです。聖霊があなたの霊に落ち着かないものを落ち着かない感じを持たせるというのは、ちょうど赤信号で自動車を止めるのと同じなんです。だから次の信号を神様から聖霊から受けることができるにしていなければ、その次の信号を待たなければ、あなたは間違った方向に進んでしまう危険性が出てくるんですよ。神様はこれ止めません。あなたが自分で選んで動いてるんだから、聖霊も止めない。なんで知らせてくれないんだ。もうすでに知らせました、赤信号を示した。あなたが無視したら聖霊様はそれっきり何も動かない、勝手にしろということになる。これが神の霊の導きなんです。その一つのやり方なんです。で、こういう点でですね、多くのクリスチャンが失敗してしまう。なぜか聖霊様の動きを無視しておきながら、聖霊様なんで私に知らせてくれないんだってのことを言う。それでですよ、実際にその事態に直面した時のことを後で思って質問すると、いや、そう言われれば私なんかこんな感じがしたなんてのがある。以前にもこの教会でいたんです。名前言いませんけども、どんな出来事か皆さんにもはっきり分からないにして言うけれども、ある人が教会に来ようと思って切符を買って改札口でもって切符を入れたところはですね、この頃の新しい機械ではですね、向こう側から切符が出てきて、それを取って電車に乗らなきゃいけない、取るのを忘れて電車に乗っちゃった。降りる時になったらもちろん切符はありません。で、教会に来てからです、なんで聖霊様私に知らせてくれないんだ、切符忘れたってこと知らせてくれないのかという。私が何言ったか、あんた頭叩かれたいのかと言った。聖霊様から金槌ってあれ棍棒でもって頭ゴチンと叩かれたらいいのか、聖霊様そんなことしないよと言った。自分で忘れたものに対してなんで聖霊様教えてくれないのかという。聖霊様じゃないんです、自分がポケットしてるからいけないんですよ。でしょ、切符を入れたら向こうから出すのは当たり前でしょ、常識でしょ、みんなやってるんだから。それなんで聖霊様教えてくれないか、教えてくれたんです、はっきりと言うと。だけども必ず頭引っ張らくの教え方しないんですよ。チクチクしてる、忘れ物があるぞ、なんかあんなもの忘れ物なんかありっこないよ、できちゃってる。いろんなふうに質問していったら、最後になったら確かにそういうのあそこでも忘れ物があるぞって言われたけど、忘れ物なんかないよって言ってきちゃった。聖霊様ちゃんと教えてるんですよ。そのくせ聖霊様なんで教えてくれないんだってこと言います。こういう間違いを多くのクリスチャンがしているんです。聖霊様に責任を押し付けちゃいけないんですよ。ちゃんと赤信号を出してくれるんですよ。で、この赤信号が出た時にそこでもだからちょっと待って、ひとまず止まろう、その次の信号は何なんだろうか。
前に行けというのか、右に曲がれというのか、左に曲がれというのか、それとも止まってなきゃいけないのか、その指示を仰ごうとするところでもって神の霊に導かれる動きとなるんです。だけど第一番目に導かれる道は、あなたの霊に聖霊様が知らせてくれる、何か落ち着かないものを感じるという形でもって知らせてくれるというやり方で通知を与えてくれるんです、導いてくれるんです。これを無視したらば、それっきりも聖霊様は何にもしてくれません、その場では。だからこれを一体どういうふうにやったらば、聖霊様が導いてくれているものを導いてくれているものと受け取るのかというのが質問になるわけです。簡単なんですよ。何が簡単か、うのぼれがいけないんです。なんでうのぼれか、チクチクしてんのに、ちょっと待ってよ、これはひょっとしたら聖霊様が教えてくれていいんじゃないか、だとしたらそれに従った方がいいじゃないか、ちょっと待てよ、この気持ちがない、んなこと言ったって私にはそんなこと知ってるよ、動きを取ろうとするから間違いをするんですよ。これ何か言われた時、いやちょっと待ってくれ、これ聖霊様が何か教えてる、しっかりと落ち着いて、本当に何教えてくれてるのか待ってみよう、もしもそれ聖霊様が教えてくれているんでなかったらば、それから前進すればいいじゃないか、これだけでしょ、これだけの謙虚さがあればいいんですよ。それを多くしないと、私知ってますよなんていうこと言う、結構です、おやりなさいって言ったらどうなるか、聖霊様もそういうふうに言うんですよ、知ってるせいのどうぞおやりくださいと、ここで大きな失敗してしまう。だからそういうような点からですね、その聖霊様がどういう導きを与えてくれるのか、一番目にお腹のあたりでこって頭で考えていることと何か別なことをですね、こちらが知らせてくれているという時に、何か落ち着かないものを、反対のことを言ってることがですね、あるんですよ。多くの場合にはですね、お腹がなんか落ち着きのない、なんか知らんけれども落ち着きがないものを感じるというのが多くの場合です。で、頭で考えていることが正しいと思ったにしても、こちらでもいやこれしない方がいいと思っていることであっても、こちらでもいやした方がいいと言っていることもある。これが第一の聖霊様の導きなんです。そこでもって止まって、いや本当にこれは聖霊様から来てるのか、サタンがこれ止めようとして妨害してるのか、私の感情なのか、あるんですよ、自分の感情でもって動くのか。片側ですね、頭でもって、いやあの人のためにはこういうことしなきゃいけないと思う、こういうことするのが愛だと言ってですね、何かしようとするとか、こっちでやめろやめろやめろと言ってる。何が愛なのか、甘やかすの愛じゃないんですよ。だけどもそれが愛だと考えちゃった時、こっちやめろやめろと聖霊様が言ってくれる。それ自分の感情から来てるんです。神様の言葉との反対だと言ってんじゃない、いやそんな風にして止めてくれるという時、いやちょっと待てよ、これは本当に私の感情から来てるのか、それとも聖霊様が導いてくれてるのか、それともサタンが惑わしを持ってきてるのかといったような点での区別をつけるまで落ち着くということをしないと惑わされるんですよ。これが一つ目のやり方です。あとまだ四つの方法がある。とてもじゃないけど、これから残りの時間ではもちろん四つは説明できない、一つも説明できない、残りは来週からですね説明することにいたしましょう。今日説明したことはたった一つです、五つのうちの一つです。だからこれだけでもって慌てて行動を取らないようにしていただきたいけれども、こういうものがある、どうやったらそれを捕まえることができるか、自分が謙虚になっていれば捕まえることができるんです。もう知ってるよと言い出したら、途端にそれを持った時点でもって聖霊様も力を抜いてしまう。だから本当にこれは聖霊様からの導きなのか、本当にこれはサタンからなのか、はっきり見返めるまでは待ってよ、神様から指示を得てその次の動きを取ろうと主催すれば成功するんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの霊に導かれる者は誰でも神の子供ですという御言葉の通り、一体どのようにすればあなたの霊に導かれる生活を送ることができるのか、私たちの方ではもうすでに知っていると思うものでありながらも、本当に知っているのか、理解しているのか、本当にそれを実践しているかという段になると、なかなかもって実践していると言い切れないものがあります。そういう観点から このシリーズを通して一体何をあなたは私たちに導こうとしているのか、どうやればそのあなたからの導きだ、サタンからの導きではないとはっきりと区別をつけることができるのか、どうやれば間違った方向に進まないで済むものになるのか、そしてあなたが準備してくださっている祝福、恵み、喜びといったものを現実にする生活が送れるのかというものに関してどうやればいいのか、具体的な動き方を進む道をこれから先も示してくださいますようにお願いいたします。あなたの方がどういう導きを与えた時に我々がどういう動きを取るべきなのか、細かい点にまで導きを与えてくださいますように、こういうような点についての学びにおいて一体あなたは私たち何をしようとしているのかといったあなたの目的までもしっかりと理解できるものであるよ、私はどれほどまでに祝福しようとしているのかというのは現実に理解できるものであるよ、導いてくださいますようにお願いいたします。こういうような点においてこのシリーズで勉強できるように動いてくださっていることをありがたく思います。この祈りと感謝と賛美と我々の主であらすものは皆を通して天のお父様御前にお捧げいたします。アーメン。